FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。桜が済んだらもうすぐに夏かというぐらい季節の変わり方が早いですね。今日なんかももう上着はいらないなという、シャツの上にちょっとしたカーディガンでええやないかっていうふうな感じになってまいりました。今日もぶらりと出かけます。そして市役所へやってきたんですが、この4月からちょっと蚊の名前なんか変わったところがあるので間違わないようにしないといけませんが、私の目的は東館の8階にあります事務所、今度総務課公文書歴史資料チームという名前に、この名前が変わられたと初めてお伺いします。中にいらっしゃる方は変わっていらっしゃらない、一緒の方がいらっしゃるんで、今日はいろんな古い資料、写真やら文書やら資料を整理したり分類したり、それからそれをいろいろまとめて市民の皆さんにちょっとお知らせしたりということをなさっていらっしゃる、まあ学芸員のようなお仕事ですね。住田さん、いつもおなじみの住田さんにお話を伺おうと思ってやってまいりました。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
最初からちょっと僕蚊の名前をはっきり言えなくてすいませんでした。
いいえ、どうでもないです。
初めて、聞いた名前でしたので。
情報公開課が総務課公文書歴史資料チームに変わりまして、
そうですね、はい、これからまた慣れるのにしばらく、
はい、そうですね、はい、
お仕事の内容は変わらない。
はい、今のところ特に、はい、変わらずやっております。
やってまいりましたのはね、ここしばらく住田さんたち歴史資料チームの方がね、
はい、
市役所の正面玄関ちょっと入ったところのショーケースでいろんな写真展をやってくださってたでしょ、
はい、
昔の写真がたくさん出てたのでしょっちゅう喜んで、見せていただいてたんですが、
ありがとうございます。
しばらく見ないなと思って。
あ、そうなんです。アーカイブ西宮でずっと展示してたんですけども、
そうですね、
はい、他の蚊なんかも使うようになりまして、はい、
そうそう、今なんか別のところがやってらっしゃる、
はい、そうなんです、はい、ちょっとお休みをさせていただいてます。
評判になって取り合いになってるのと違います。
ね
え、よかったですね。でもね、そうやって市民の皆さんが市役所に来たらあそこを楽しみに見られるというのは、
そうですね、
嬉しいこと
ですけどね。ありがたいです。
ね、それでね、はい、しばらくあそこで見ないからどうしてらっしゃるのかな、何か面白い話はないかなと思ってやってきたんですけど、
はい、
ギャラリーの以外に何かどっかで何か仕事をどんなことされてるんですか。
ですね、まず西宮デジタルアーカイブというデジタルで写真をご覧いただける、資料をご覧いただけるサイトもやっておりますけども、
うん、
はい、あとは本当はですね、うん、アクター西宮で、
うん、
3月に写真展をする予定だったんですけども、
毎年やってらっしゃる
ね。ちょっと去年と今年はこんな情勢ですので、なかなかできなくて、
まあ、コロナ怖いですから、
はいはい、そうですね。でその代わりに市役所のホームページで、
はい、
写真展をしております。
はい、そうか、
はい、そうなんです。
パソコンの中に入っちゃったわけですね。
はい、そうなんです、写真展が。
でもまあ、パソコンを自由自在扱える方はいつでも、まあ、見られるかもしれませんが、
はい、
ちょっと今日はそういうのことなら、それをやり方を教えてもらいながら、
はい、
今何か新しいことが入ってますか。
今はですね、先月の末に国道171号という、
はい
はい、のを入れましたので、
はい、 じゃあそれもその歴史なんかが分かるような仕組みになってるわけですか。
はい、そうです。写真と資料を載せてます。
あ、そしたらそのページに行き着く行き方をちょっと教えていただけますかね。はい、ここにパソコンあるので、
はい、
この、 あの事務所の中のパソコンでも見れるわけでしょ。
はい、大丈夫です。
そうじゃあ順番に教えていただきましょうかね。はい、一番最初は
まずは西宮市のホームページを、
市役所のホームページをまず開く、
はい、開いていただいて、
これは検索のところへ西宮市役所と書いたら、
はい、そうです、
いいわけですね。はい、これでクリックしたら出てきます。
はい、
あ、これで市役所のホームページ出てきましたな。
はい、
はい、それから
最初のページ、トップページですけども、ずっと下に下がっていただいて、
はい、
一番下からちょっと上に上がったところの、うん、右側に、うん、今ですと、貝類館とか知る学ぶ西宮っていうところがありまして、
知る学ぶ西宮ですか。はいはい、これは窓になってますな。
はい、それがどんどん変わっていくんですけども、
はい、
その途中で西宮デジタルアーカイブという表示が出てきますので、
西宮デジタルアーカイブ、
はい、
はいはい、
その時にそこをクリックしていただけると、
はい、
ワンクリックで、
はい、
あの中に入っていただけけるんですけど、今回の写真展ですね、
はい、
写真展は、文化スポーツ観光
というところが一番 上
にあるんです。
あ、上の方に緑色で、はい、長い枠が作ってあって、その中にいろいろ説明、はい、分類がしてありますが、はい、右の端の方に文化スポーツ観光というところがあります。
はい、
ここをクリックします。
はい、クリックしたり、そこに当てていただくと、
はい、
歴史と文化財というのが一番最初に左上に、あ、白
い枠で、はい、出てきます。歴史と文化財出てきましたな。
はいはい、でそれをクリックしていただきます。
はい、
そうすると中に西宮の歴史とか、
はい、
あと文化財とか、
はい、
あとは西宮市立郷土資料館、
はい、
あと西宮の昔の写真という、
はい、
ところに入ってきますので、その中の西宮の昔の写真の中に
西宮の昔の写真という枠のところを、
はい、
見る
で、
はい、
今は一番上にですね、
はい、
西宮市歴史資料写真展、
はい、
国道171号、1970大阪万博への道と、はい、いうふうに出てますので、
はいはい、
そこをクリックしていただくと、
今日はそのお話聞かせてください。
そうですね、はい、わかりました。
画面開かれてますから、はい、これを見ながらというお話になりますな。
はい、
あ、面白いものですね。
はい、こう入っていただくと、まず総合解説からずっと資料が出てきます。
はい、うん、
はい、
じゃあどの辺、一番最初からちょっと説明していただきましょうか。はい、そうです
ね、まずこの写真展なんですけども、うん、昨年度ですね、はい、アーカイブ西宮っての1階の展示のところで、万博について、
ちょうど万博ありましたね。
はい、万博から50年でしたので、
はいはい、昭和45年やったか、どっちやったかな。昭
和45年でした ね、 ですね、はい、1970年で、
去年、はいはいはい、
2020年でちょうど50年でしたので、
1970年のなんやらの歌いでありました
よ。そうですね、はい、でその万博 の展示をした中から、
はい、
今回国道171号だけピックアップして、はい、載せてます。
そういうことができるんですね。
そうですね、ちょっと詳しく
データはもうバラバラにいっぱいあって、
はい、
何万点
と、はい、そうですね、
その中から万博集まれたら集ま
れ、はい、
そういうことができるわけ、
ね、は
い、
そうですね。でそこ の写真展でもちょっと説明しきれなかったところがありますので、うんうん、じっくりと地図とかもご覧いただけるように、
なるほど、地図も入ってる、
はい、
古い地図ですね。
そうですね、一番最初に出てくるのが明治42年の、はい、測量図になるんですけども。
そうですか、
はい、
まあ、色もついてますけど。
そうですね、
そもそも171号線という、まあ、西国街道と言われる分、
はい、
これは京都と兵庫県とか、まあ、兵庫の方ですね、これを結ぶ最短距離の立派な街道やと。
そうですね、
いうことで、
はい、
でも大事な道やったんですね。
そうなんです、すごい大事な道だったんですけども、うん、どうやらくねくねと曲がってて、
曲がりくねって、
はい、あと幅が狭くて、なかなかそういう道だったようです。
あ、幅が狭いしくねくねしてるのに京都から兵庫まで長い長い道やという、
はい、
だから不思議な道ですね。
そうですね、
普通こういう主要な街道はまっすぐストーンと通ってるもんやと思いますが、はい、
そうですね、
西国街道はくねくねですか、
はい、
あ、これはいけません
な。そうなんです。そんなこともあって、はい、あの西宮市史にも出てくるんですけども、
はい、
幕末のですね兵庫港の開港、うん、それに伴って西国街道を付け替えようやないかという計画もあったみたいなんですけども、それでもまあそれが実現せずに、
は
い、明治以降も。
古い話ですね。
そうなんです。
そんな幕末の頃の
一旦計画はあったようです。
1800年代ぐらい。
そうですね、慶応3年1867年です。
あ、そうですか、
はい、
そんな頃にも兵庫の港ができたので、
はい、
物流がこう動くようになったから、
そうですね、
このために道がいるやないかということ、はい、なるほど、はい、その頃からもう西国街道話題になってたわけ。
そうなんです。付け替えの計画がされたんですけども、うん、明治以降もされることがなく
着工できな
く、はい、放置された状態だったということが、はい、西宮市史にも出てきます。
おお、そうですか、
はい、
でこの地図は明治の地図ですから、もうこの頃から話題は盛んになってたわけです。
そうですね、この時明治42年の地図ですけども、うん、この年にちょうど西国街道のちょっと下に神戸橋という橋ができてまして、
はいはい、
今この橋のこの辺りにちょうど171号が着きますけれども、ここに向けて
神戸橋はあれ、まあ、向こう側渡る大きな一番大事な橋ですけど、
はい
はい、は昔からあったんですね。
そうなんですね、西国街道というか171号は着工される前からあったようです。
あ、そうですか、は
い、ただ旧の西国街道よりもだいぶ南についてますので、地図を見ていただけるとわかるかと思いますけど、
ね、昔の話をしてくださる人がいたらね、
はい、
だいたい向こう側を西宮から尼崎に渡るのは、
はい、
ヒゲの渡しいうのがあったんやという話を聞いて、
そ、ね、はい、
でそれが西国街道やでって教えられてたんですけどね、はい、はい、だいぶこれは違う場所ですね。
そうですね、ヒゲの渡しよりもかなり下に下がったところに神戸橋が、
はい、明治42年に今の橋よりもそれじゃあヒゲの渡しはだいぶ上やった。
そうですね、報徳学園のあたりだったということですので、
ね、あの辺で渡しがあった、
はい、そうですね、そのちょっと下の方が、うん、おそらく川の幅が狭かったんじゃないかということで橋が架けやすかったと。
良かった、
はい、
なるほど。で西国街道もそっちへ変わったということ。
そうですね、結果的には最終的に変わりましたけど、まだ西国街道が明治42年の時点では旧のままですので、
はい、そうかそうか、
途中から道が出て西国街道から途中で右に曲がってこの神戸橋を渡るような感じで。
なるほど、はい、いっぺん西国街道から離れて、はい、神戸橋を渡るというところやったわけ
です、
はい、
そうですね、この頃はそうだったようです。
なるほどね、それがまた変わってくるわけですけれど、
はいはい、
その頃の写真がありますね。
そうですね、昭和になってからの写真ですけど、西国街道の道筋がはっきりと写ってる写真がその次に出てきますので。
あんまり家も何もないですな。
そうですね、ちょうどこれ報徳学園から南西を向いて撮ってますけども、道が綺麗にまだ見えてます。
そうですね、道がけが見えますね、
はい、
あ、そうですか、
はい、よくわかる写真です。
そういうのも残っている、
はい、
でそれからあとはどうなっていくんですか、はい、
この先ですね、まあ、明治以降に、
う
ん、まあ、産業がどんどん発達して自動車も増えてくるですね。
そうそうそうそう、
なのでさすがに西国街道がもっともっと重要になってくると、新しい西国街道はかけないといけないのじゃないかという、
なるほど、
はい、要望がだんだん起こってくるんです、
はいはい、
で、昭和の10年になりまして、
昭和10年、
はいはい、もう西宮市、
私の生まれた時です。
あ、そうですか、はい、西宮は市になってますけど、西宮の市長と、
はい、
あとちょうどその西国街道がかかるですね、高等村とか、うん、
はい、
向こう村とか、
はい、
そういう村の村長さんと、
向こう村って聞いたことないですけど、
尼崎の方ですね、
尼崎の、
はい
はいはい、
渡って向こう側ですね、
うんうん、
であとは、まあ川辺くんの伊丹村とか、
伊丹村、ね、
はい、そういう、はい、171号の周辺の村ですね、
はいはい
はい、そのあたり の村長さんと西宮の市長とが連名で、
うん、
兵庫県の知事に陳情書を送ります、
うん、
はい、でその陳情書の全文が、うん、西宮市広報といいまして、
ええ、
まあ、今の市政ニュースのように市のことを載せるのがありますけども、
写真に載ってるのはこれそれですか。
はい、そうです、今回広報をデータ化したものを載せてますので、
はあ、
一応全文 お読みいただくことができると思います。
兵庫県知事に出した陳情書の全文がそのまま載ってる、
はいはい、そうです。
すごいな、こんなもんあったんですね。
そうですね、昔のことなのでちょっと難しい言葉では書いてるんですけれども
はい、はい、
まあ、重要な道だから、
うん、
広く新しくしないといけないのではないかというようなことが簡単に言うと書いてます。
あ、そうか。そうやけど、それ知事にお願いに行ってすぐできるようになったんですか？
ですね、西宮市内の西国街道ですね、
うん、はい、
そこの改良については、うん、西宮の都市計画ですね、の土地区画整理として、
はい、
決定をすることになりまして、もう翌年には内閣の認可も得ましたので、
うん、
その翌年ぐらいからですね、工事は始まることになります。
着工の写真がこれ出てるんちゃいますか？はい、
そうですね、
これ起工式、ね、
はい、最終的に測量とか設計とかを終えて、
はい、
昭和16年ですね、はい、その時の広報 のデータを載せておりますけども、
市役所から文書が出てきたという、
はい、はい、そうです。はい、昭和16年に起工祭が行われてます。
いや、これどこでやったんでしょうな。
これですね、上大市阿座無用見って書いてますけども、今の門戸薬人の駅のちょっと南ですかね、
はい、あの辺で、
はい、
は
あの辺りだと思います。
それからもどんどん工事が進んでいくわけですか？はい、
そうなんですけども、うん、この下の写真が、
綺麗な写真あります、
はい、昭和17年の航空写真ですけども、
畑ばっかりみたいに見えますけど、
はい、
長い道がシューッと斜めに、
そうなんです、
これが最後、
はい、これが今の171号に当たりますが、
これ広い道ですよ、
はい、もう当時でいうとすごく広い道でして、15メートルから17メートルの幅がありますので、
これは立派な道やったんでしょ、は
い、本当に立派な道だったことがこの航空写真からもよくわかりますけど、
ね、周
りは田んぼです。
昭和16年から始まって、もういきなりこんだけできてしまうということですね。
そうなんです、17年にはこの状態になってますが、うん、まあ、その後戦争で、
戦争が激しくなって、はい、
そうなんです、激しくなっていきますので、はい、途中で中断を
あら
はい、せざるを得なくなってしまいます。
しばらくほったらかしになったわけですね。
まあ、ここまで広がってますけど、ここで中断ということでした。
あ、そうでしたか、
はい、
はまあ、そこで運命が変わるのかなと思うと、そうでもなかったわけ。
そうなんです、戦前から新西国街道と呼ばれてたこの広い道なんですけども、はい、戦後すぐにまた中断されてたんですけども、はい、再開されました。
はいはい、
はい、でその後ですね、はい、昭和28年に
昭和28年、
はいはい、2級国道171号という当時は1級と2級があったそうなんですけども、はいはいはいはい、
でもまあ大きい道なんで、
はい、
ね、
2級国道に指定されました、
はい、なるほど。でこれは西宮でいうと、いわゆる小雲橋を今度は通るようになって、
あ、そうですね、
それでこれ阪急今津線がありますやろ。
そうですね、
門戸薬人の駅の下のところ、はい、あそこ通りますけども、
はい、
あそこね、僕なんか覚えではね、確か踏切、
そうです、
大きな長い踏切があったような、
はい、
電車が通るためにまあ閉まるわけですから、もう車が長いこと列を作るというような中、はい、ことやったと思うんですけど、ね、
そうなんです、こちら今回出してないんですけども、うん、ここにもその写真が残ってまして、
ま、
本当に長い数珠つなぎの、ね、車が
いつ渡れるや渡るみたい
まだ道も舗装されてなかったみたいで、
はいはいはいはい、なるほど、はい、でもまあその踏切を越えると今度は今の体育館市民グラウンドのあたり、
はい、
あそこまでこのまっすぐに来て、
はい、
でみたらし川を越えて、
はい、
その辺からすぐに左へ曲がってたという、南へ曲がってたというふうにあれしましたけど、ね、
あ、そうなんです、
青木のとこですね、
はい、そこから南に国道はなってたようなんですけども、は
い、
ね、なんかすごく狭いような、
狭い道やったですよ。
あ、
でそれから車はあんまりこう通りたくないような、
そうですよね、
もう一本西側に、
はい、
市役所前線あるでしょ、
はい、
あそこへみんな流れたんちゃうかな。
あ、そうですね、
そんな写真ありませんか。
ですね、市役所前線の写真を今回出してますので、
あ、そうですか、
その17年の航空写真の次ですね、
はいはいはい、
そこに昭和36年と39年の 市役所前線の写真を出してます。
これまたすごい
です、はい、あまり広くない道路ですけど、ここが国道だったということです。
それであそこ の, あのちょうど阪急、今度は神戸線と、
はい、
あの行き合うわけです、
はい、
またここもまたすごい状
態。そうですよね。そうなんです、
ね、
その写真もちょっと下に、少し下に下がっていただくと、
ね、
はい、の市役所前線の広田道踏切の写真。
数珠つなぎですね、
はい、これはかなり待つと思います。
あ、
はい、
これはもう西宮市としてもほっとかれへんということになったんちゃいますか。
そうなんです、
あの市民も盛んに言ったんちゃいます
の。そうですね、議会の会議録なんかを読んでますと、
はい、
昭和40年頃の会議録に何度か、うん、あのその171号の話が出てきてまして、その中に、まあ、結局市役所前線がみんな通るから、うん、本当にあの本庁舎からこっちの方に向かいの当時議会棟があって、今第二庁舎が建ってますけども、
はいはい、
そこに渡るのにも生命の危機を感じるというふうに載ってまして市役所前線がどれだけ混んでたかっていうのが、
ここに出てるのこれ市議会の写真ですか。
あ、その上に議会の写真が出てます。そうなんです、本庁からここに移動するだけで生命の危険を感じるぐらい の, あの車の量だったようです。
新しいできた西宮市役所の第二庁舎の話をあの広報課長さんやらにお伺いしたんですけども、はい、あそこが教育委員会のビルでしたが、
はい、
それがもその前は議会やったんですね。
そうなんですね、はい、
その写真が出て、
そうです、そこの写真が今今回出てます。大きく載せてますので。
あ、はい、そうですか、話が続いていきますね、
はい、
なるほど、はい、そうやって市議会でも盛んに論議がされて、
そうなんです、
そしてあの西宮市も一緒にやらなあかんなというので、
はい、
これあの双葉筋と今171号線は続いてるでしょ。
そうなんです、
あそこはやっぱり西宮市も力を入れたんでしょうね。
そうですね、あのそれもまた議会のところにも出てくるんですけども、はい、双葉筋線は西宮の港ですね、港湾と西国街道を結ぶ一本の道なんだという、あのが載ってますので、
なるほど、港へもつながる、
はい、そうなんです。
あ、それは大事な道ですよね。
そうですね、なので双葉筋を拡幅しないといけないということになりました。
双葉筋の写真もありますね、
はい、ちょっと下に下がっていただくと
当時双葉筋の、
はい、踏切の写真ですね、はい、
阪急の踏切、
はい、そうです。
いや、学校行きの子どもたちが 4,5 人通ったらばいっぱいやん。
そうです、はい、
狭い道です。
狭い道ですね。でその下にもあの、国鉄のガード、 JR の、
国鉄のガードありますね、
はい、ガードの双葉筋の交差点の写真も載せてますけど も,
これ も, い、ね、
はい、これも今からは考えられないぐらい
狭いです。171号線なんて想像もできない。
そうですね、北行きの一方通行だったようですね。
でここへつなげていったわけ
です。はい、そうです。
ということは道幅が3倍4倍に広がったということ。
そうなんです、はい、
はあ、すごいですね、はい、それは大工事やったですね、
はい、
まあ、そうやけどタイミングようそれができたというのは良かったですね。
そうですね、それできっかけとなったのはやっぱりあの1970年に万博が大阪に来るっていうのも一つのきっかけだったかと思います、
ね、
はい、
あの道を通って万博へみんな行きましたもんね。
そうですね、
車で行く人
は、ね、はい、そうですね、あの下道で行く場合は
象は通ったでしょう、
はい、
あの写真あります。
あ、ですね、今回は一番下ですね、ここにあの万国博の時の写真も載せてます。
いや、これであの万博へ象が行って、
はい、
その行く道は西宮も通って行ったんやと、
はい、そうですね、
分かりますね、
はい、
だから向こう側の川岸で、
はい、
あの象、たくさんの象たちが水浴びをしたり休憩をしたというのがありましたけど、
はいはい、
それも写真があります。
その下に写真を載せてますので、向こう側の神戸橋から撮ったような写真もあります。
いや、懐かしい話です、はい、
行きも帰りもね、
ちょっと今信じられへんような話ですけど、
そうですね、はい、
国道象が海軍を成して歩いて万博の会場へ皆さんにご機嫌伺いに行ったと、
はい、
その時の行進の写真があるっていう。
そうですね、
西宮市役所の前通って行ったんですから、ね、
はい、神戸港から歩いてきたということですので、
神戸港から、はい、いや長い距離を歩いて行ったよね。
そうですね、暑かったでしょう ね、
ね、
アスファルトが。
あ、そうですか、はい、でもそういう写真が全部ここへ集められてるんですね。
そうなんです、古いあの拡幅前の写真とか、
はい、
あとあの工事中の写真 それから拡幅後の写真も、はいはい、載せております。
なるほどね。いやこれよろしいな。これずっと先までいっぱいありますの。
これずっと先行くと万博で終わりなんですけども、はい、一番最後にですね、はい、あの西宮町並み発見クラブの方が にご協力いただきまして、はい、あの今の写真も撮っていただいてますので。
綺麗な写真。
そうなんです、はい、それも最後に
載せてます。171号線が船橋筋とつながって、はい、西の宮の港の方まで行ってますよ、
はい、
いう写真が出てるわけ
です。そうですね、モンドリ橋のあたりの写真を最後に載せてます。
これたくさんの写真、何十枚という写真をうまいことを探し出して整理をしてくださって、はい、それをこう歴史順にこうずっとその時その時の西の宮の様子を文章で表しながら写真も並べてくださって、
はい、
これ一冊で西の宮の歴史の1ページできそう
な、ね、そうですね。171号に関しては結構詳しくなっていただけるんじゃないかと思います。
いやこれ住田さんやられたんですけど、あの作り方としたらたくさん何万枚もあるような写真とか資料とか文章とか、それをこう探し出して、
はい、
それからそれを編集整理してやられる。
はい、そうです。
ちょっと想像もつかないような難しい仕事のように思いますが。
そうですけど、まあ、あのやってるとどんどん、はい、あのどつぼにはまっていくというか抜けられなくなって
そうです、
はい、あの大変です。今度はあの精査していくのが大変で。
そうですね、はい、長いことかかるやると思いますけど、はい、作っていただいたのはこれ我々パソコン開けるもんなら開いて、
はい、
でそれをこう順番に追っかけていけばここへ行き着く、
はい、そうですね。
もうここへたどり着けばあとはもう拝見して読んでいくだけということです、はい、
そうです。
それですごいことが分かるわけで、はい、大変ありがたいもんや
よかったです、
はい、また次なんかテーマ考えてやられるんですか。
そうですね、またおいおい考えてすることになるんじゃないかと思います。
そう、次から次へというのは大変やと思いますが、はい、ちょっとおさらいをしておきます、
はい、
西宮市役所のホームページをまず開いてください、
はい、
それから出てきた中で文化、スポーツ、観光というのを探してそこをクリックしますと、歴史と文化財というのをまた探してください。いろんなこと書いてありますよ。その中で探さなきませんけど、歴史と文化財というのを探していただいて、それでその開かれたらその中にいろんなことが出てますので、西宮の昔の写真というのに、クリックをします。そうするとそこにざーっと住田さん作られたいろんなアーカイブが出てまいりますので、その中でご自分のお好きなテーマを選んで開いていただいたら、そのうちの一つに今日は西宮歴史資料写真展国道171号線1970年万博への道というのがタイトルになっております。まあ、今日はそこを開いていただいてお話聞かせていただいたんです、まあ、皆さんもぜひやってみていただいたらどうかな。それからまた他にもテーマがいっぱいありますので、せっかく作っていただいたこの資料ぜひ、開いてご覧いただいたら楽しいと思います。今日は、住田さんにお話を聞きながら実際にこうやってやるのよというのを教えていただきながらお話しさせていただきました。住田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。